コロサイ人への手紙の一章の13節から読んでいこうと思います。実は先週は13節の解説をしたんですけれども、13節から読んでいってみましょう。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。御子は見えないものの見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたものです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。さあ、ここでですね、14節に戻りましょう。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。実はですね、この14節を原本を送りますと、ギリシャ語を送ると、この御子のうちにあってというところに御子の血を通してという言葉が書かれている。こうして私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。この罪というのはこれは複数形になっております。ということはですね、ただ一つの罪ではない。罪という罪はどんな内容の罪であっても許しを受けていると言っていることになる。聖書でしてはいけないといったものに関して、私たちが守らなかった、しちゃったという罪に関しても、しなさいと言われているものをしなかったということに関しても、どんな罪であろうとも私たちが犯した罪は許しを受けているという意味で、罪というものに複数形となっているんです。ところがですよ、横道に入ります。ただ一つだけ許されていない罪があります。罪という罪は全部イエス様によって許されているんだけれども、ただ一つ許されていない罪があります。許されない罪がある。ヨハネ福音書の16章の9節を見ていただきましょう。ヨハネの福音書の16章の9節では、イエス様がこういうことを言いました。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。イエスを救い主、キリストと認めないという罪は許されません。あなたは、私たちはもともと神の家族のものであるべきものでした。神様がアダムとイブと作ったんです。だから神様の家族のものであるべきだった。それがアダムの背任行為によって、まあ、これをですね、多くのクリスチャンは現在と呼んでるんですけれども、現在という言葉は聖書にはない言葉です。背任行為です。神様に対して罪を犯した。それによって人間はサタンの家族に生まれるようになってしまいました。それに対してイエス様が救いの道を開きました。私たちが暗闇の圧政から抜け出して神の家族に戻ってくることができる道をイエス様が開いてくれたんです。それに対してあなたが自分の自由意志で神の家族に戻ることもできるし、あるいはサタンの家族に留まっていることも可能です。だけど自由意志でもって自分の方からサタンの家族にとどまっている方を選んだとしたらば、これは神様に対して罪になります。この罪だけはイエス様の血によって許されない罪です。だから最後の裁きを受ける罪となる。もう一つ横見ていきましょう。イエス様によって罪が許されるということに関して、実はですね、二つの段階を経て罪が許されるということになってまいります。一つではないんです。最初の段階では 罪というものに対して支払いをしなければいけませんでした。償いをしなければいけない。これは何でされたかというと、イエス様の肉体で支払われていました。十字架の死で罪の償いがなされている。ロマ書の8章を開けていただけますか。証明したいんですが、ロマ書の8章を開けていただけますと、3節でもって、肉によって無力となったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自身の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。イエス様の肉体を通して罪を処罰した、支払いをさせたと言っている。コロサイの1章の22節では、これ後ほど今日何とかここまでいければいいと思っているんですけども、コロサイの1章の22節ではこう書いてあります。今は神はご自分の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでしたと書いてある。もう一つ言ってみましょう。エペソの2章に移っていただきましょう。エペソの2章の15節では14節から言いますとこう書いてある。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方ですと書いてあります。だから罪の支払いはイエス様の肉体でなされている。ところがですよ、罪の支払いをした、懲役3年という刑期を勤め上げたというものだけでは十分でないものがあるんです。例えてばあなたのうちに泥棒が入ったって出しましょう。そしていろんなものを盗んでった。最後に捕まった。懲役3年という刑を受けた。で、3年後、この男が刑務所から出てきたからといって、その人が泥棒に入って、あなたのところで大切にしてた宝石だのお金だのを盗んだということは帳消しになるか。なりっこないわけでしょ。あなたがその人を許してあげなかったら帳消しにはならないことになります。あなたが損してるんだから。それと同じように神様に対する罪も、罪の支払いはイエス様の肉体で済んだ。だけど罪の許しが必要になります。どんなふうにして罪の許しを現実にしてるのか、エペソの一章を見ていただきましょう。一章の7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。もう一ついきましょう。ロマ書の3章の24節を見ていただきましょう。ロマ書の3章の24節でこう書いてあります。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのように与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。だから罪の許しというものはイエス様の肉体で罪の償いがされている。罪の許しというものはイエスの血で現実になったということになるわけです。それとコロサイ書の1章の14節はどうなるか。コロサイの一章の14節では、この御子のうちにあって私たちは贖いが現実になったと。これはイエス様の肉体であったことです。すなわち罪の許しを得ている。これはイエス様の血でもってなることになる。そうするとですね、この原本のようにイエスの血によってと書いた言葉がここにあるべきだということになるわけです。15節に行きましょう。御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。実はですね、私自身この箇所15節をどう解釈をしたらよいのかよくわからないんです。巫女は見えない神の形だと言っている。これは全然問題じゃない。肉眼の目で見ることができない神様のイメージそっくりなんだという。巫女を見たらば神様がわかる。御子を見れば神様とはどんな方なのか推測できるという意味です。ここは問題じゃない。 その次です。皆さんがですね、これをさーっと読んだらこの意味が捕まえない。だけどもうちょっと落ち着いて読んでみましょう。こういう意味になります。作られたすべてのものより先に生まれた方です。巫女は作られたすべてのものより先に生まれた方です。ここが問題なんです。どういう意味解釈するのか。神様によってたくさんのものが作られた、まあ100のものが作られたって出しましょう。神様によって100のものが作られた、その中で一番初めに作られたのが巫女であると書いてあるとしたらば、その次の16節はどういうふうな意味に取ったらいいのか。巫女は作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。矛盾してるでしょ。神様が作ったんだったら、すべてイエス様はその巫女で作られたと言えないわけです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、飛ばしましょう。すべて巫女によって作られたんです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたんです。どうもこれが矛盾したことになっちゃう。じゃあ16節から見たらば、どういうことになるか。16節から見たらば、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、大座も主権も、すべて巫女によって作られたというのだったら、15節。神様によって作られたという言葉はおかしなものになるはずです。でしょ？神様が巫女を、この場合にイエス様なのか、キリストの神なのか、どっちか知らないけど、それを作って、そしてイエス様か、キリストの神か知らないけど、残りのものを作ったという意味なのかどうか、考えなければいけなくなるわけです。今一度15節残り読みますよ。巫女は見えない神の形である。これは問題ない。その次です。作られたすべてのものより先に生まれた方です。ここまで説明してくると、あれ本当だ、これ一体どういう意味なんだろうと皆さんも疑問に持つだろうと思う。じゃあ16節から先に言ってみましょう。16節はこう書いてあります。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。このなぜならというのを先にどかしておきましょう。万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたんです。そうするとですよ、イエス様なのか、これキリストの神なのか、これは今のところ差し置いて、天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、大座の主権も全てを作った、このように存在するものは全部巫女によって作られたということが、聖書の他のどこかで裏付けできるか。できるんです。ヨハネの福音書の一章では、まず一節から始まるんですけど、こう教えている。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。とコロサイの一章の16節と同じになるわけでしょ。万物はこの巫女にあって作られた。すべて巫女によって作られたんです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたんです。矛盾がないでしょ。その次いきましょう。コリント第一の8章の6節ではどうなるか。コリント第1の手紙の8章の6節ではこう書いてあります。私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。すべてのものはこの主によって存在するようになった。すべてのものは主によって作られた。矛盾がないでしょ。ヘブル書の一章ではどうなるか。ヘブルの一章の一節と二節と読んでいきます。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、その終わりの時には、巫女によって私たちに語られました。神は、巫女を万物の相続者とし、また巫女によって世界を作られました。さあ、こうなってくるとですよ。 コロサイ書第1の16節の方は聖書の他のところから裏付けすることができる。15節はどうなのか。神によってたくさんのものが作られたけれども、その中で一番初めに作られたのが巫女であるということになると、巫女は創造者ではなくて創造物ということになるわけです。作られたものです。作る方ではないということになってしまう。じゃあこれが聖書で裏付けできるか。聖書で裏付けできるとかどこにもないんです。さあそうしてくるとですよ、コロサイ書の一章の15節はどういうふうに解釈したらいいのか、大きな質問になります。実はですね、私が確かめたわけではないんですが、これ聞いた話なんですけども、エホバの証人ではイエス様は作られたものであって、神様に作られたものの中で一番神様に愛され高い地位に置かれている人なんだという解釈をしているということを聞いた。本当かどうか私はまだ確かめていないからわからないけど、そういう話を聞きました。聖霊は本当に私たちに何か教えようとしてポールを使ってこういうことを書かせているのか、それともポールが間違った言葉をここで使っているのか、それとも私たちの解釈に、あるいは聖書の解説書などに書かれているものに間違いがあるのか、何か大切なことを見落としているがゆえに矛盾にしたことが書かれているのは感じを私たちが受けているのか、聖書が教えようとしているもの、聖霊が書かそうとしているものと別の解釈を私たちがしてしまっているからこういう感じを受け取るのか。聖書には矛盾がないはずです。矛盾があるように思えるときには必ずどこか私たちの方でもって見落としているものがあるんです。あるいはですね、私たちの方でもって知っているべきことでありながらも、そしてその知っているべきことを考慮に入れて書かれているものの意味を解釈するべきものであるのにもかかわらず見過ごしてしまっているから矛盾しているような解釈となるという可能性も出てくるんです。でどうやったら正しい答えを見つけることができるのか、少なくとも納得できるだけの説明をすることができるのか、本当に神様が、巫女は作られたすべてのものより先に生まれた方なのかどうか、それとも何か解釈の上で違いがあるのか、こういうふうなところにですね、出くわしたときに私はどういうふうにしてこの質問の答えを見つけるのか皆様にお教えいたしましょう。その中のいくつか、全部で4つのやり方があるんですけども、その4つを全部混ぜるわけなんですが、そのうちのですね、いくつかは皆様自身にはひょっとしたら今情報として手に入ることができないものかもしれない。だけれども私はこういうふうなやり方でもって最後のこの答えを、これコロサイの一章の15節の最後の答えを掴んだというやり方だけをですね、お教えしていきましょう。将来皆さん使えるようになると思います。4つの方法がある。一番先にするのが、作られたすべてのものより先に生まれた方ですと訳されているところを原本で調べるんです。これは皆さんの方で難しいかもしれない。そこで今ですね、コンコーダンスだの何だのいっぱい出てるから調べようと思ったら調べられないことであります。作られたもの、クテシスという言葉なんですけど、これに関してはですね、これ全然問題がありません。すぐ証明します。それからもう一つは、先に生まれたもの、プロトトコスという言葉なんです。これ神によって作られたもの、クテシスという言葉、これはですね、聖書の他のところでも何度か使われていて、それから被造物、創造されたというふうに訳されております。だからこれは全然、作られたこれは全然問題ない。その次です。先に生まれたもの、プロトトコスと
というギリシャ語で使われているもの、これが問題になってくるわけです。でその時どうするか、私が一番先にやるのはですね、この問題になっているプロトトコスという言葉、これ原本の言葉から新約聖書に何回使われて、どこにどんな日本語に訳されているのかをまず調べます。だから皆さんにもですね、これ今リストにして差し上げましょう。全部で9回使われています。9回全部リストにします。一番最初にはマタイの1章の25節で使われている、こんな日本語に訳されております。マタイの1章の25節、そこだけしか読みませんが、そうして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。聖霊がマリアの中に宿って、そしてイエス様の父親となっている。それをヨセフがですね聞いていて、だけどもそれを妻として迎えろと言ったから、子供が生まれるまで、原本では初めの子供が生まれるまでというふうに訳されているんですけど、子供が生まれるまで彼女を知ることがなかった、その子供が生まれるまで、これがプロトトスです。プロトトコスです、失礼しました。二つ目にはですね、ルカ伝の2章の7節です。ルカ伝の2章の7節では、男子の遺言を産んだ、プロトトコスが遺言と訳されている。3つ目にいきましょう。ロマ書の8章の29節、3つ目はですね、ロマ書の8章の29節で使われています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々、これ間違いです、神はあらかじめ知っておられて、人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。長子と訳されている。4回目に出ているのは、これがコロサイ書の1章の15です。これ今問題にしているところです。5番目でいきましょう。コロサイ書の1章の18節で5番目が使われています。こういう日本語になっている。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。最初に生まれた方、プロトトコスです。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。6番目に行きましょう。ヘブルの1章の6節で6番目が使われています。さらに長子をこの世界にお送りになるという行為をありました。御使いたちは皆彼を拝め。7番目、ヘブルの11章の28節ではこういう言葉が使われている。これは実はですね、イエス様のことを言ったんじゃないんですけども、でも同じようにこのプロトトコスという言葉がこういうふうに訳されています。11章のヘブル11章の28節です。信仰によって遺言を滅ぼす者が彼らに触れることがないように、彼は吸い越しと血の注ぎとを行いました。何かと言ったら、エジプトの奴隷だった連中がカナンの地に出て行こうとしたとき、王様のパロが何としても頑固に出さない。でもだから神様の最後に長男という長男を全部殺す。だけれども羊の血を門の鎌に塗ったところだけは殺さないように過ぎていく。これ吸い越しています。と言ってウイゴを全部滅ぼすんだと言った時の言葉がプロトトコスです。8番目もヘブルの12章の23節で使われております。
もう実は訳の上で間違いがある。12章の23節ではこう書いてあります。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義の人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりもさらに優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。長子たちの、これは実は単数形なんです。長子の教会、最後に言いましょう。9番目、黙示録の1章の五節でプロトトコスという言葉が使われています。また忠実な証人、死者の中から最初に蘇られた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。最初によみがえられた方、プロトトコスです。さあ、ここでですよ。これが一番目の大体終わりなんですけども、なんでわざわざこのものを黒板に書いたのか、これを考えてみましょう。ウイゴ、長子、長子、ウイゴ、長子と書いた。これをですね、覚えておいてください。後ほど引用いたします。これが第一番目に、コンコーダンスかなんかで調べなければいけないことです。二つ目にどういうことをしなきゃいけないのか、いや、どういうことを私がしたのかという点に入ってみましょう。二つ目に私がしたのはですね、今度は巫女という言葉を調べます。なんでかというと、このコロサイ書の一章では今問題になっているのは、巫女は見えない神の形であり、巫女は作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女であって作られたというふうに、巫女という言葉がたくさん出ているから、巫女という言葉が一体どういうふうに使われているのか、調べていかなければいけなくなります。これも原本から調べなきゃいけない。13節では、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。原本では巫女という言葉が使われています。14節では、新改訳では巫女と訳されているけど、これがどういう言葉になっているか、この巫女のうちにあってと書いてあるんですけれども、原本でいきましょう。これ全部原本での言葉です。原本ではこれは関係代名詞です。だから巫女という言葉ではない。15節にいきましょう。巫女は見えない神の形であり、この時の巫女という言葉、実は巫女という言葉が使われていないんです。関係代名詞が使われております。16節はどうなるか。16節いくつもあるんですよ。最初に行きます。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。原本でどういう言葉なのか。彼によってという言葉なんです。まだ16節にですね、あとまだ2度ほど巫女という言葉が使われている。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られた。万物は巫女によって作られた。巫女のために作られた。16節、ここで2度ですね、巫女によってという言葉をまず並べていきましょう。巫女によってという言葉、これは原本では彼によってという言葉なんです。巫女のために、同じ16節です。これは彼のためにと原本に書いてある。すぐにですね、どうしてこういうふうにわざわざうるさいことを言うのか分かっていただけるんです。17節では、巫女は万物より先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。というこの巫女はという言葉は原本では 彼はという言葉になっています。これ二度使われています。十八節に行きましょう。二度使われている。巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。最初は彼はという言葉が使われて、二度目はですね、巫女ではですね、これ関係代名詞なんです。そしてですね、十八節ではまだあります。ご自身がと書いた。これは彼がと原本には書いてある。今度十九節にいきましょう。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ。原本ではこれ彼に、あるいは彼のうちに。最後20節。20節も2度使われている。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったんです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったんです。彼によってという言葉が使われています。さあここでですよ、私が何を言いたいのか、何を調べたいとしているのかというと、13節では巫女という言葉が使われているけれども、それからあとは原本では巫女という言葉が出ていない。でも関係代名詞の彼はとか彼にとかという言葉だけしか使われていないということを、まずここではっきりと覚えなきゃいけないんです。日本語では巫女と訳されているけれども、巫女と呼ばれている方というものを指している言葉だということをですね、これ覚えなきゃいけない。みんな関係代名詞での彼という言葉ですから、これが二つ目にあることです。で、後ほどこれみんな一緒にくっつけます。三つ目に調べることいきましょう。これもやはりですね、原本を調べていかなきゃいけないからちょっと難しいかもしれない。でもコンコーダンスなんかあるからですね、調べるのはそれほど難しくはないと思う。三つ目にいきましょう。私が調べる三つ目のやり方はですね、今問題になっているのはこのコロサイ書の一章の十五節です。一章の十五節でもって、作られたすべてのものより先に生まれた方です。巫女は作られたすべてのものより先に生まれた方です。まあこれは彼はという言葉になるわけですけど、といったものが今問題になっているわけですから、そうするとその問題になっているところまで、つまり十五節までの始まりからそこまでの間でもって、きちんと読み直しをしてみるということをしなければいけなくなる。これ三つ目です。一章の一節から一章の十三節、十四節まで読み直しをしてみる。しかもただ棒読み多いんじゃない。少しでもおかしいと思えるところが出てきたら、もちろんこれは巫女というものに関しておかしなことなんですから、巫女あるいは先に生まれたというものに関してですから、そこでもっておかしい。少しでもですね、どうしてこんな書き方がしてあるんだろうという箇所に出会ったら、その意味を調べる。これが三つ目にあることです。で、その調べたものに基づいて、今この問題になっているもの、14節から20節まで問題になるわけですから、それと比較、検討してみるということが必要になります。どういうふうに調べるのか。一節から13節、あるいは14節まででもって、巫女というものに関して注意して読んでいかなければいけないわけです。どうやって読んでいたらいいのか。神の御心によりキリストイエス、これ巫女でしょ、キリストイエスというのがまず先に出ている。の使徒パウロおよび兄弟テモテからコロサイにいる聖徒たちでキリストにある忠実な。さあここで問題です。どうしてこのキリストイエスがいきなりキリストに変わっちゃってるのか。3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちは主イエスキリストの 父なる神に感謝いたします。それはキリストイエスに対する前にありましたというふうにやってずっと調べている。7節でもって、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの使い人。ここでもってキリストという言葉が出ている。そうしてくるとですね、この言葉で出てきていないのがイエスという言葉です。巫女というのが神の巫女キリストなのか、神の巫女イエスなのか、どっちかわからない。キリストという言葉すでに出てくるイエスという言葉をもし使ったといたしますと、そうするとですね、イエスという言葉とキリストという言葉とイエス・キリストという言葉とキリスト・イエスという呼び名が出てきているということになります。ポールの他の手紙でもこう4つの名前でも出てきてるんですよ。だから別にコロサイだけが特別だっていいんじゃない。だけれどもここまで来ますと常識的にですね、私たちもこういうことを知ってる。キリストなる神が人の子イエスとして現れてきているのが今のイエス様でしょ。キリストが人として現れてイエスと呼ばれるようになっていることになるわけでしょ。これも証明しなきゃいけないからですね、ヨハネの福音書の20章を開けていただきましょう。ヨハネの20章の31節を見ていただけると、一番最後の節を見ていただけると、20章の31節を見ていただけるとこう書いてあります。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためです。イエスが神の子キリストなんです。まだあります。ヨハネ第1の手紙の5章を見ていただきましょう。ヨハネ第1の手紙の5章の一節を見ていただきましょう。こう書いてあります。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたんです。数学の方程式を変えたらイエスイコールキリストということになるわけでしょ。これを基盤として私たちは神の家族に生まれ変わりすることができると言っている。そうするとですね、もしもこれを図に書いてみますと、神様というものと人というものと取ったときに、神様の方を代表しているのがキリストです。人を代表しているのがイエス様です。そして人の方から神様、このイエス様キリストを見たときには、これをイエスキリストという呼び方をする。同じ真ん中に入っている方を神様の方から見たときには、これがキリストイエスという呼び方になります。ここでもってですね、今度は4番目の調べるものに入っていくことになります。これまでがですね、問題の1章の15節までで調べた内容でした。だけどそれだけでは十分ではない。その次どうしたらいいのか。今度は15節よりも先に進んでいって、どういうことが書かれているのか調べなければいけないことになります。この最初の1章の15節から先に行きますと、16節から読んでみるとこういうことが書かれています。万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたんです。先ほどこれはもう聖書でもって他のところから証明したから、これは裏付けできる教えだということ分かっていたけど、巫女は万物より先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。これもさっき3つほど証明したからそれでいいと思うんです。ところがその次18何て書いてあるか。 また巫女はその体である教会の頭です。さあここで考えていきましょう。万物は全てのものは巫女にあって、まあ、この方という言い方した方がいいと思う。この方にあって作られた。これを年代的に調べていったらいつのことを指してるんだろう。この巫女と呼ばれている方によって宇宙を作り、宇宙の中にあるもの全てを作った。実は後ほどこれ証明したいんですけども、王座、主権、支配、権威というこれは天使たちの階級です。と天使たちを作ったいつのことか。この聖書で言ったらば、その時代は創世記の一章の一節以外にはないということなわけでしょ。はじめに神が天と地を作った。だけども後ほど地には形がなく何もなかったというものまでになっちゃってる。そうすると創世記の一章の一節から巫女と呼ばれている方は存在して、それが宇宙にあるもの全部を作った。じゃあコロサイ書の一章の18節は何と書いてあるか。巫女はその体である教会の頭です。教会はいつできたか。イエスが十字架の死から蘇って新しい契約を成立してからできたのが教会でしょ。イエスを主としている人たちの集まりです。しかもその次何て書いてあるか、こう書いてあります。巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です。十字架の死から蘇ったのはイエス様が一番最初だと。二十節に行きましょう。その十字架の血によって平和を作り、巫女によって万物をご自分と和解させてくださった。さあここで私が言いたいのはですね、巫女と呼ばれている方は年代的に言ったらどれだけの広さのものなのか。今からわずか2000年前にこの世でもって伝道して十字架で死んだ方を言ってるのか。だったら16節が説明できないことになります。この宇宙を作った時にもすでに巫女と呼ばれている方は存在していた。で十字架で死んで十字架の死から蘇っているということになるとですね、それだけの長い年代の間巫女という方が存在していたということになるわけでしょ。今から2000年ほど前に起こった事実だけこんな細かいこと言ってるんじゃないということ、もっと広い年代を指しているということになるわけです。そこでですよ、今度じゃあ巫女という言葉はいつから使われるようになったのか考えていきましょう。キリストなる神が人の形をしてこの世に生まれてからのことです。それまで巫女という言葉を使う必要がなかった。であればコロサイ書の一章の14節から20節までの間で見て巫女と書かれている言葉は意味としてはですね、話だけども、神の子供、人の形をしてこの世に来た方という見方をしたんじゃいけないということになる。というのはその昔の昔から存在していたんですから。そうすると、巫女と呼ばれる方、昔はキリストとして存在し、現在では巫女イエスとして存在している方という意味に解釈をしなければいけないことになってしまいます。年代的に見たら。そうすると彼、今私たちが巫女と呼んでいる方、キリストなる神であり人の子であるイエスという方という言葉でもって14節から20節までを説明しなければいけなくなってくることになります。さあここでもってです、今まで並べた4つのことを全部くっつけてみましょう。こういうことが言えるんだ。まず第一番目ですね、コロサイ書の1章の14節から始まる巫女という言葉は原本では巫女と書いてない関係代名詞である彼という言葉なので、この方にあってという言葉に置き換えたって間違いじゃないということなわけです。巫女という言葉を使えれば関係代名詞あるいは彼という言葉ですから、この方にあってというその前の巫女と書かれているものを指せばいいということになる。あるいは今私たちが巫女と呼んでいる方と言い直しをしたらばもっといいということになるわけ。というのはそれだけの年代を指しているんですから。さあそれで言い直しをしてみましょう。14節、原本ではこう書いてあります。いや最初にこの訳されている通りこう書いてある。この巫女のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。これこう変えなきゃいけない。この方にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。 イエス・キリストが十字架の死を通して私たちの罪の支払いを済ませ、十字架の血でもって私たちのために罪の許しを得てくださった。これ問題ない。この15節で、巫女はという代わりに、この方は肉眼の目では見ることのできない神の形であり、つまりこの方を見れば神様がわかる。その次です。そして作られたすべてのものよりもプロトコスであるということなので、どういう意味なのか、どういう意味に解釈したらいいのか。先ほどですね、プロトトコスという言葉がでどういう意味に日本語に訳されているのか、全部で9回あるのを全部リストにいたしました。そして皆さんにですね、注意していただきたいといった言葉があった。教師と訳されているもの、あるいはウイゴと訳されているもの、これ合計で5回出ていたのを覚えておいてなっても、9回使われたうちの5回、半数以上が教師とかウイゴとかって訳されているんですよ。そうなってくるとですよ、じゃあ長子というのは一体どういう人のことを言っているのか、聖書がどういう意味で使われているのか、ここから調べていかなきゃいけない。聖書の矛盾がないわけです。そうするとですね、こういう言葉が使われているのが旧約聖書で使われていようと新約聖書で使われていようと、両方ともに同じ意味に使われていなければいけないことになります。代表的なものを旧約と新約と両方から並べてみましょう。長子というのがどういう人なのか、どういう意味に使われている言葉なのか、まず民数記の3章を開けていただきましょう。これ代表的なものです。これ全部じゃありません。だからこれだけと思っていただいちゃいけない。民数記の3章の12節と13節と読んでいただきましょう。実は13節というのが大切なんだけども、民数記の3章の12と13と読んでいきます。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のうちで最初に生まれたすべてのウイゴの代わりに、今これからイスラエル人の中からレビ人を取ることにした。レビ人は私のものである。ウイゴはすべて私のものだからである。エジプトの国で私がすべてのウイゴを打ち殺した日に、私は人間から始めて家畜に至るまでイスラエルのうちのすべてのウイゴを私のものとして性別した。彼らは私のものである。私は主である。覚えておいてくださいよ。ウイゴ、長子というのは、これは神様から性別をされた特別なものなんですよ。申命記の21に行ってみましょう。申命記の21章の15節から読んでいってみましょう。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われており、愛されているものも嫌われているものも、その人に男の子を産み、長子は嫌われている妻の子である場合、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子であるその嫌われているものの子を差し置いて、愛されているものの子を長子として扱うことはできない。嫌われている妻の子を長子として認め、自分の全財産の中から2倍の分け前を彼に与えなければならない。彼はその人の力の始めであるから、長子の権利は彼のものである。創世記の25に戻っていただきましょう。創世記の25章の29節からいきましょう。イサクの双子です。さてヤコブが煮物を煮ているとき、エソウが植えつかれて野から帰ってきた。これ双子ですよ。エソウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は植えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エソウは見てくれ。死にそうなんだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。そこでヤコブはまず私に誓いなさいと言ったので、エソウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。ヤコブはエソウにパンとレンズ豆の煮物を与えたので、エソウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエソウは長子の権利を軽蔑したのである。それがどういうふうなことにまで言われているか、ヘブル書の12章に移っております。 ヘブルの12章の16節を見ていただきましょう。これは途中からですけど、16節だけ読んでいきます。また不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものだった長子の権利を売ったエソのような独悪なものがないようにしなさい。さあ、そうなるとですよ、長子なのウイゴだというのは何なのか。神様から特別に性別されている人でしょ。その家族の中では特別の権利と地位とが与えられている人です。さあ、この意味から、この観点からプロトトコスという言葉、長子ウイゴテムの今一度解釈のし直しをしてみましょう。で、この最初の一章の15節から読んでいってみたいと思います。こういう読み方になります。最初に書かれた通り読んでいます。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。巫女はと言わないで、この方は、これ関係代名詞ですから、この方は肉眼の目で見ることができない神のイメージであり、プロトトコスというのは長男ウイゴと訳さなきゃいけないんですよ。作られたすべてのものに対して長子ウイゴである、長子としての特別の権利を持っている方であるという意味になっています。言い方変えましょう。すべて作られたものの一番上に立つ方である。言い方変えたら、イエス様は神様、父なる神のすぐ次に来る方である。なぜならといって16節それから続いていくんです。矛盾があるか。今一度15節言い直しをしますよ。この方は見えない神様の形であり、作られたものすべてに対して長子である、長子としての特別の権利を持っている方である。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。矛盾がないでしょ。問題となっていたものは、プロトトコスという言葉を先に生まれた方という日本語にしたから、実はそういう意味もあるんですけど、問題となってきてしまったんです。ポーロは神様が全てを作って、でイエス様御子を一番初めに作った、神様から作られた第一号、被造物の第一号イエス様だという意味で書いたんではないんです。ただこういう訳になっているとどうもそういうふうな意味に取ってしまいがちになってしまう。なぜなら万物はこの方にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、これは物質です。見えないもの、これは霊的な分野です。王座も主権も支配も権威も全てこの方によって作られたのです。万物はこの方によって作られ、この方のために作られたのです。あるいはですね、もしも御子という言葉を使いたかったら、御子と私たちが呼んでいる方と言い直しをしなきゃいけなくなります。さあ、そうしたらですね、今度問題なのは、ここで王座というのが出てくる。主権、支配、権威というのが出てまいります。これが何なのか、この説明に行きましょう。まず最初、王座というの、王様の座という意味です。スロノスというギリシャ語が使われている。いろんな意味があるんです。少なくとも8つの意味があります。全部リストにいたします。急いでリストにしないと間に合わないからですね。全部リストにいたします。まず最初に神様がいるところ、これがスロノスという言葉です。ヘブル書の4章の16節ではこう書いてある。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座、スロノスに近づこうではありませんか。神様がいるところでしょ。二つ目にはキリストがいるところです。こんなことあるか。黙示録の3章を見ていただきましょう。マタイの19でもあるんですけど、黙示録の3章の 21節を見ていただきましょう。聖霊様がヨハネに対してこういう手紙をあっちに送れこっちに送れと書いて最後にこういうこと言った。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入っていって彼と共に食事をし、私も彼と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座に使わせよう。私のソロンの足に使わせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。父の御座についたというのはイエス様のことでしょ。だからキリストがいるところです。まだあります。千年期に預言者の座がスロノスという言葉が使われている。ルカ伝の22章を開けていただきましょう。申し訳ないけど今急いでるからですね、他にまだ同じ箇所が引用できるんですけども、引用しないでいるからこれだけだと思わないでいただきましょう。ルカ伝の22章の30節を見ていただきましょう。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。天で長老たちの座もスロノスという言葉が使われている。黙示録の4章の4節見ていただきましょう。また御座の周りに24の座スロノスがあった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。ダビデの座というのもスロノスという言葉です。サタンの座もスロノス。これ開けていかなきゃいけない。黙示録の2章の13節見ていただきましょう。サタンの座っているところもストロノスです。黙示録の2章の13節。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。そこで分かっていただけだと思う。黙示録の獣というのが座っているのもそこです。天使たちが力を出すところもストロノスです。こうすると王座というのの中にですね、サタンがいるところ。あるいは天使たちがいるところというのがですね、これで分かっていただけだと思う。その次の、今度は主権というのに行きましょう。クリオテースという言葉です。力を持っているもの。天使でも人でも力を表す、支配をするという意味です。エペソの1章の21節では主権と訳された言葉がある。3つ目には支配、アーケーという言葉がある。アーケーという言葉にはですね、2つの使い道があります。1つは1つはですね、エペソの3章の10節でもって、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためである。良い天使たちがいるところをですね、支配と呼んでいます。ところが悪い天使たちがいるところもある。ロマ書の8章の38節ではアーケーという言葉でもって悪い天使たちのことが使われている。私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも、実はこれアーケーなんです。今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな非造物も私たちの主キリストイエスからのにある神の愛から私たちを切り離すことができませんと悪い霊が邪魔しているのもこれアーケーでしょ。これも天使たちということです。最後権威、エグズージアという言葉です。自由に行動できるもの、権威を持っているもの、神様も持っている、天使たちも持っている。こうなってくるとですよ、コロサイ書の一章、今大急ぎで説明してるからですね、皆さんついてきてほしいんだけども、 コロサイ書の一章で王座も主権も支配も権威もというのはこれは全部天使たちの階級を表しているということになるわけです。イエス様がこの宇宙を作り天使たちを作った時には天使たちというものは神様の用事をするように各々自由意志が与えられている良い天使たちだけでした。後ほどになってその天使の一人ルシファーが他の奴らを騙かして残りの天使どもを騙かして神様に謀反を起こすようになった。全部が良い天使たちでした。それの上にイエス様がいた。全部それを作ったと書いてある。巫女は17節、今私たちが巫女と呼んでいる方は万物よりも先に存在している。万物はこの方によって成り立っていると教えています。成り立っている、スニステイミ、これはスンという字、これは何々と共にというの、ヒステイミという言葉、これはあるべき場所に置いておくという意味です。何々と一緒にあるべき場所に置いておく、言い方を変えたらですね、この方によって全てのものはあるべき場所に置いてある、きちんと決まったように動かされているということになるんです。軌道に乗っているということになります。イエス様にあってこういうことが成り立っている、軌道に乗っかるように全部決められちゃっている。これも時間がないからですね、そろそろ止めないといけないんですが、こうやって見ていくと14節から始まるところで御子と訳された言葉というものはこの宇宙を作る前からいたキリストの神と最終的には人の姿をして現れたイエス、両方全部表しているということになるわけです。だからこの方が最初に生まれたか先に生まれた方と訳されているのはこれは間違いない、長子ウィーゴであって、それだけど権利を持って生まれた方なんだという意味をここで言わそうと15節で言ってたんです。それを残念な話こんなふうな日本語に訳されちゃったから、私たちは神様がキリストを作ったのか、だったらキリストというのは作られたものの第一号じゃないか、作り主じゃないじゃないかというところまで言ってしまう。逆なんです。父なる神が計画をし、キリストなら神がそれを現実に動くように作り、聖霊なる神が人々にこういうものを神様が作ったんだ、こうやってこれを使うんだよって教えてくれてるんです。だから三位一体なんです。